今日はマタイによる福音書5章の3節と4節が中心になると思います。あとのところはちょっと時間が足りなくなるかもしれませんので、その時には3と4だけに書いてあると思いますが、3とすいません、4と5です。マタイの福音書の5章の4と5、4節5節を中心にということです。まずですね、ここで、幸いだ悲しむ人々はと前にも言いましたように、原文はまず幸いということから始まっています。それでなんと幸いのことかというふうに訳される時もあります。その悲しむということはさっき言ったように2つと言いましたが、実際はさまざまな意味の悲しみがあるということは、これはもう人生を長く生きてきたら当然わかることですね。で、一番直接的には誰でもわかるのは、自分の愛するものが死んだとき、本当に心から愛するものが死んだとき、事故にしてもですね、あるいは犯罪とかで殺されとか、あるいは災害、この本当の愛であるほど深く心が結びついているわけだから、その心が結びついたものがもぎ取られるということになるので、当然非常に深い悲しみがあると。それはもう癒されることができないとほどのものになる。ヒルティのような非常に独立の信仰と哲学的な人であっても、奥さんが非常にこう一つの心になってしとったものだから、奥さんが亡くなった時には翼の一つをもぎ取られたような感じで、もう言えることがなかったというぐらい言ってるんですが、本当に深い愛というのはそういうものだと思います。で、そういう深いですね、これは誰でもまあ分かる、自分が愛するもの、これはたとええペット犬とか猫であってもとっても愛に結びついたら、とって死んでしまったら深い悲しみがあるというのは誰でも分かることですね。で、場合によってはその愛が深いほどもうすごいショックでですね、立ち直ることはできないということが起こるですね。でも生涯、表情もこれは沈んだ顔になる。これマリー・キュリー夫人は夫婦ともに放射線によって体がだんだんと起こされていったわけですね。で、夫の方も放射線で体が弱っているところに行って、そしてちょっとふらついとったところが、馬車にはねられて死んだと。奥さんもその後だんだんと放射線の病気で、最終的には死んだわけですけども、その時からですね、もうずっとそのように深いつながりがあったから、夫はそういう形で自己死したからですね、それからもう本当に笑顔が全く現れなくなったと。しかも黒い服を着てですね、ずっと黒い服を着てというぐらい非常なショックを受けたということですね。そういうふうに、ね、純粋な愛で結ばれているほどそういうことが、あるということです。で、そういうことを何が本当に癒すのかということが、今日のところでもあるわけです。でも、そういう自分のここの外側の個人的な関係が壊されるということは誰でもわかるけれども、それとまた違ったですね、同じ外側であっても自分と直接関係がない人たちの非常な苦しみや悲しみを思う、その悲しみがある。これは聖書で最も深く描かれているのが、さっきも言った今ちょうど幽拝で学んでいるエレミアという人の悲しみだったわけです。エレミアの場合は自分が愛する者が死んだというふうなことはなかったわけです。自分の祖国のイスラエル、神の民として招かれた、特別に選ばれて招かれた人たちが神に背いて、そして繰り返し預言者たちが言って言っても言ってもそれを踏みにじってしまって、悔い改めない、いわゆる神の方向に向き変わらない、そういう人々全体のことをですね、そしてその人たちが最終的には北の国から大きな国が攻めてきて、そして滅ぼされてしまうんだということをありありと見たわけです。そのことに対し非常に悲しみを覚えたということだったんですね。また滅んでもいない時からですね、確実にそれを見たわけです。 そういうふうにですね、自分や自分の個人の深い愛する人が死んだとかいうことでなくって、自分と関わる広い人たちが共同全体が崩壊していく、壊れていく、そういうことに対する深い悲しみっていうのは、これは非常に大きな心、高くて大きな心でなければそういう類の悲しみは持たないわけですね。持てない、ちょっと思っても、あ、かわいそうだなとか思うぐらいです。その後すぐに忘れる、そういうことに対しては、聖書というのは万事ですね、どのような書物よりもはるかに深い、いわば次元の違った深さを持っているということですね。それはエレミア書を深く学ぶと一層そのことがよくわかるわけです。で、そのためにエレミアの悲しみだけをですね、取り上げたエレミア哀歌、哀歌っていうのはエレミア書のそばに付けられてありますが、そういうエレミアの深い悲しみだけを一冊の書として作られたぐらいです。そういうふうに他者の滅び、運命、苦しみということに深い共感を持っている、自分のことのように悲しむということですね。そのことも一つですね、このエレミアの書物です。ちょっとだけ参照しておきたいと思います。アイカ、エレミアアイカの方と言います。エレミア書よりも少しあるんですけど、エレミアアイカ戦の一章ですね、一章の二節、1283ページ、1283ページ、エレミア哀歌の一章の哀歌、悲しみの歌ということでタイトル、これだけですね、一章の二節ですね、ここにあるようにですね、よもすがら夜通し泣く、頬に涙が流れる、ユダが捕囚となって連れられていくのだと、こういうふうにですね、ユダ、神からせっかく選ばれた人たちが神様に背いて、背き続けたために最終的に裁かれて捕囚になって、残った人たちもたくさん滅ぼされてしまうと、そういう全体を見てこのように夜通し悲しむっていうぐらいに怒るとか絶望する、自分が正しいのに彼らはどうしてそんなバカなことをするのかっていうふうなことになって、それをですね、夜通し悲しむというぐらいに深い共感を持っていたということです。エレミア書の本体にも前にも何度も触れてきたように、繰り返しこういったことが書かれてあるわけです。そのエレミア書の中で、あと一つですね、エレミア書の中からもちょっと挙げておきますが、エレミア書のこれはあちこちにあるんですけど、9章です。の9章の9節、 1193ページにもあります。ここでも山々も焼き払われて通り過ぎ人もいなくなる、それぐらい滅ぼされてしまうということで、悲しみ嘆き声を上げようと、ここで哀歌、悲しみの歌を歌えという、その悲しみの歌がいわば哀歌となって、特別に編集されたということにもなっているわけです。で、もう一つ、13章エレミア書の13章の17というところも紙で見られておきます。エレミア書の13章の17のところですね。あなたたちが神の言葉に聞かないならば、私の魂は隠れたところでその人々の傲慢さに涙を流すと。涙が溢れ、私の目は涙を流す。主の群れは捕らえられている。こういうふうに、神の民、神様を知らされた人がそれに逆らいして捕らえられていく、殺されてしまうという、そのことに対する悲しみということなんですね。そういうふうに、これは単に自分のこと、自分の愛する者が死んだと、自分が苦しい、それで悲しいというと、とまた違った非常に広い、また高いですね、心の働きだと。これは神様がそのように、エレミアのうちに住んで、その非常に広い関心を持たせたということですね。人間はそこまで広くなれない、高くなれないわけです。神様、イエス様、本当に宿れば宿るほどここに広がっていくということなんですね。はい、そういうことで、悲しむ人々といってもですね、私たちが思い出すのは、ああ、それは死んだと、殺された子供が、そういうことをパッと思い出す。それから自分の一番身近に深く愛すると、これ自分ですよね。自分の体が壊れた、病気になった、もう生涯うまく歩けない、あるいは場合によってはもうこの病気は治れないといった、本当に深い悲しみがあって、それこそ夜通しですね、泣いても泣いてもどうしようもないというぐらいに、そういうことにもなるということ、そうですね、自分の病気による悲しみというものを、普通一般的な人にとっては最も深いですね、悲しみにもなるよと。今ここに来られる私も含めて、まあまあ元気でありますが、突然がんだと残されて、あと1年もないと言ったら、本当に今までみんな消えてしまうと思ったらですね、その他病気にも様々なものがあってですね、以前の人間と全く違うように変質してしまうということもある、刻々と変質していく、そういうことも思ったらですね、そういう状況に直面したときには本当に深い悲しみを抱くと、特にそれは家族の場合ですね。他人の場合では時折思い出すだけでいいと、けれども家族の場合には毎日心と接していかなきゃならないと、そういうことになります。そういうことで、この人生の中にはさまざまな意味の悲しみというものがあって、それをどのようにしたら超えることができるのかということは誰でも思うことです。で、そういうさまざまな悲しみということをここでは非常に短くですね、それが幸いだ、どうしてなのかっていえば、その人たちは慰められる、だから、なぜならばっていうのは原文にはあるわけです。ですから外国訳で全てどうしてかという because、 なぜなら、あれは for、 何それ、全部ついてるんです、原文にある。なんで悲しむ人々が、ああ幸いだと言えるのかと、そういう深刻な悲しみもある。その人たちは神によって慰められるためです。だ、そこでこの慰めるっていう言葉は日本語とぴったり同じなのかどうか、こういうふうに非常に重要なことに関してはですね、日本語に訳したときに当然意味というものが狭まったりちょっとずれたり必ずあるわけです。もともと言葉の領域が違うわけですね、意味する領域が違う、この言語と日本語の慰めというと。で、ここのところはだから他の訳でも 見たらいろいろに訳されているわけですが、この元の言葉はパラカレオというわけです。パラはそばということですね。ビサイルとかバイルとか、カレオは呼ぶ、英語ではまあこうくらいにも訳されたと答えます。そばで言う、そばで語りかける、まあ、それで慰めというにもなるわけですね。で、そばでですね、力強く励ますということもなりますから、これは慰めるとともにですね、励ます、あるいは力づける、こういった本来両方の意味をも含んでいるわけです。こういうの含んでいる。日本語で慰めるって力づけるというニュアンスはこれ非常に少ないはずですね。まあ子供泣いてたらですね、よしよしと頭を泣いてやると、慰めてやる、もういいよもういいよと、もう悪い子も来ないからねって慰めてやると、そういう感じですね。そこで力づける、立ち上がらせる、非常な悲しみ、本来ならショックでですね、もう生きる力もないような人に単なるよしよしもういいんだよって言って、もう愛する、もう心引き裂かれるような悲しみを負っている人に慰めることがないはずですね。ああいう今難民の人たちが自分の祖国があるのに、例えば日本だったらそんな経験、民族的に経験してないわけです。外国だったらたくさん歴史の中でしてる、自分の国が折れなくなって追い出される、他の国がどんどん侵略して全くそこに住み着いてしまう。日本はこの巨大な堀、日本海や太平洋があるから、そんな経験を民族としてしてないわけですね。我々もしですね、別の国が攻めてきて逃げていかないといけないって、どこに逃げていくのか、住むものもみんな何もかもみんな置いてですね、外国行ったらそこみんな住んでるわけですよね。そのようにしかも海を渡っていかない、そして特別な秘密のですね、船、ボロの船で壊れて途中で難しいし、たくさんの死んで今までもあった、そのようなことはどれほどですね、怖いか恐怖に満ちたものか、そこで愛するのが死んでしまう、どれほど悲しみや絶望感があるかって私たちは想像ができない。日本人は非常にのんびりした状態ですね。内部にいっぱい戦争があっても、外国をたくさんの国よりよその民族が集団で攻めてきて、そして全部逃げていかなきゃならないということ本当になかったからですね。イギリスのような国でもですね、そこで迫害を起こしたらアメリカまで遠く逃げていったと、迫害された一部のクエーカーたちもそうです。まあ、そういうふうなことですから、まあ、そういう人たち、小さな子供を連れたり、しかも病人やら老人、体に障害があった人たちはどんなにしてるんだろうかと思いますよね。まあ、そういうふうに、私たちの小さなところで見た、あ、自分の大事なものが死んでしまっただけですけど、世界的に見たらもうとてつもない悲しみっていうものが、しかもいつの時代でもあった。今はテレビがあるから世界にパッと知らされるから多いんだけど、いつの時代でもそういうふうな深い悲しみっていうのはたくさんあったわけですね。で、ここでそういうふうな他の何者も持ってしても人間の慰めの言葉なんて言ったらとてもダメという時に、神様によってというのがこうあるわけです。神様によって励まされる、慰められるという意味がここにあるわけですね。だからこういった文もですね、非常に詩的な表現で縮小してあるから、あ、誰かが慰めてくれるんだなって、そんなふうなことはまた違うわけですね。みんな神中心になっているわけです、このあたり。聖書なんです。で、実際にこの言葉、パラカレオはですね、こういう力づけるっていうのは他の箇所でもそうですけども、例えば、旧約聖書の中のギリシャ語の訳があるんですね。新約聖書の前に作られたもの、ヘブル語が読めなくなった人たちのためにエジプトで、かなりたくさんの人たちが集まってヘブル語の聖書をギリシャ語に訳したもの、それが70人ぐらいの学者が集まって訳したというので、旧約聖書のそのギリシャ語訳を70人訳といって非常に重要な訳な、世界の歴史でですね、旧約聖書のような膨大な文書1400ページにあるのを完全に訳したものは、その70人訳のギリシャ語は初めてなわけですね。 で、そういうような翻訳史上でも世界に冠たるものを持っているものですけれども、その中で、例えば呼ぶ記の 4-3、 呼ぶ記の4章の3節をちょっと見ていただいたらですね、呼ぶ記の4章の3というところです。ここに出てくる言葉にパラカレオが使われている、こういうような文脈で使われているわけです。あなたは多くの人々を諭し、力を失った人を強めてきた。というところですね、こういう。強めてきた、力を与えた。力を失った人に力を与える。このところにこのパラカレオが使われている。こんな風に言うんですよ。力を与える。ですね。強めてきた。そういう風に、このパラカレオは力を与える。強める。という風に、用いられているわけです。だから日本語の訳の単に慰めるという意味だけでは決してないということをですね、この重要な箇所でやっぱり知っておく必要があるわけです。こういうことはいくら日本語の訳だけ見たって決してわからないことなのでですね。で、英訳でカンファトって言いますね、慰める。これは、コモ、ともにという説得語なんですけども、フォルト、これは力ということなんです。フォーツというと、砦。だからこのラテン語のもと、力という意味があるものだから、イタリア語なんかもラテン語から来た言語なんですね。フォルテということなんですね。歌うときにフォルテ、力強く。フォルテシモとか、そのフォルトというのは力という意味。で、力を与える、本来は込むこと、慰められたという柔らかい意味だけのように思って、本来はこう力ということに入っているんですね、うん、そういうことで、この世界っていうものは至るところで悲しみがあって、そんな悲しみなの全然知らない人もおるわけですね。若い時そういう人はどっか表情が見たらまあ分かるというぐらいですね。この頃の若い高校生なんか本当に表情がないという人たちが本当に多くなった。一人で飲んだり食べたり勝手なことをしているという、お金も豊かになっているんですね。貧しさを知らないというふうな、自分で、いろんなことをやっていかないといけない、そういう切羽詰まったこと、状況に置かれたことがないということがあるためにですね。だからそういう状態であると突然の様々が必ず起こるわけですね、人生の。その時に非常なショックを受けると、悲しみや苦しみに打ち倒されるということも起こりかねないことです。そういうふうに、自分の愛するもの、あるいは災害、自分の病気、あるいは周りの人、いろんなことがありますが、そうしたことの中でまたさっきちょっと触れたように違った悲しみがあって、それは自分の罪ということ、自分がどうしても正しい道やら愛の道に行けない、あるいは過去を振り返ってみたら行けなかったからこういうことが起こってしまった、例えば交通事故なんか非常に発見したことですね。ゆっくり行ってきちっと守ってたらいけたのに、スピードを出してきたらうっかり注意してなかったら、人を殺してしまったらもう生涯悲しみは終わることがないですよね。この人生涯足がダメになって目をつぶしたとか、自分の罪によって、ね、誰かを損傷してしまった、心を傷つけてしまった、そのためにその人はどうか悪くなってしまったと、そういうことはどんなに悲しんでも悲しんでも もう消えないというぐらいですね。過去の罪、今の罪だけじゃなくて、過去の自分の足りなかったこと、罪によって、あるいは弱さによって気がつかなかった、ついしてしまった、つい言ってしまった、その罪によって自分も大きな災いを受けた、他人にも他の人にも大きな苦しみと悲しみを与えてしまった。で、場合によってその人の人生が変わってしまったと、まあ、そんなことがあったらですね、それは本当にこの罪ゆえの悲しみということをまた消えることがないということになります。そういうことは大なり小なり誰にもあるはずです。過去のこともと、あの時はこういうふうにしたり、このように言ったりしてよかったのにとかですね、ただあのことがなかったらもっと変わってたのにとかいうふうに、そんなことは誰にでもいろいろ思い出されるんですね。そういう全てを含めて、その罪による悲しみということ、これ一番根が深いわけですね。で、こういった全て、その罪をもだから、どんなに過去に犯した罪はもう取り返しがつかないけれども、それをすらですね、なかったことにしてくださる、あなたは正しいんだなと、その罪の結果どのように苦しいことに相手にもしてしまったか、自分もそうなったか、でもそれでもその罪はもう許されたんだと、そういうふうに最も根の深い、最も根の深い罪による悲しみもイエス・キリスト様が十字架にかかって取り除いてくださるという、そこしかもう本当に逃れの道はないわけですよね。そういうようなこと、お金があっても地位があってどないなってもどうすることもできないわけですから、まあ、そんなふうに、罪による悲しみすらもイエス・キリストが取り去ってくださって、愛する者の死による悲しみもイエス様がうちに来てくださったら、その死んでいなくなったところに代わりに入ってくださる。それでパウロのように、貧に接する道、何もなくなった状態であっても、与えられた状態でも共に満たされる。詩編の23編が非常に好まれるっていうのはそうですね。主がそういう意味で私たちを導いてくれる牧者であるならば、欠けるところがないと思うんですね。片腕が、片半身がもうなくなったぐらい欠けたと、愛する者が死んだということ、それでも補われるということです、ね、そうしたことを、その深い悲しみのことをも、これは文学的な、あるいはキリスト教的な、みんな深く知ってるからこそ、イエス様が本当に悲しみの慰め手であり、力づけを与えてくれるですね、さまざまに身の前に。宮沢賢治はクリスチャンではなかった人ですね、独特の哀愁、悲しみが漂っている、銀河鉄道の夜でも何でも他のも、まあ、ここに私が40年ぐらい前に読んだことで、それでそれから忘れてない言葉がありますが、春と修羅っていうのが、春と修羅、わけのわからないような詩もいろいろありますね。独特の分かりにくい表現のがいっぱいあるんですけれども、すべて全て寂しさと悲傷、悲しみ、悲しみの傷とわざとこういう表現です。悲しみの傷、寂しさと悲しみと耐えて、人は透明な軌道を進むという、こんな表現はちょっと宮崎になるとしないと思います。この軌道とか理科学的な用語もいろいろ出てくるんですね。全て寂しさと悲しみ、悲しみを耐えて、人は透明な軌道を進む。どういうことなのか、軌道、 これは列車ですよね。昔の列車は当然石炭を炊いたわけです。石炭を炊いて進んでいくわけですね。きっと人間はですね、深い悲しみ、孤独、寂しさ、そうしたものをもですね、言えば炊いて、そしてそれをもとにして進んでいくんだという前進の気持ちということですね。これは寂しさと悲しみ、この傷、普通はそれで燃やされてしまう、場合に別の意味でですね、死んでしまうことがたくさんあるわけです、
うん、
愛す者が死んだ、もう生きていけないって自ら身を投げてしまうということがあるわけですね。他者に重い罪を犯してしまったから、もう生きていられないということになったりします。だから別の書いたものにこういうのもあります。悲しみは力に、欲と書いてるむさぼりというのはつもりかもしれませんが、慈しみ、わざわざひらがな書いてこの意味あってひらがなにしてるわけですね。著者は悲しみは力に、むさぼり欲望は慈しみに、怒りは知恵、英知に導かるべし、こういうべしはもう今日はなくなったわけですね。べしっていうのは予定やら必然、推測、いろんなものを表す。別にこの場合は予定、必ずそういうふうになるのだと。もし私たちが人間をこういったものを結びついていったらですね、悲しみは力になる。これまさにそういうことですね。神様と結びついたら神様に力を与える、励まされるという、むさぼりような悪い心も愛に変わる。むさぼりって奪い取ろうとすることですね。物とか人間の愛とは何だか、それを与えようとする心になる。怒りによって人を殺すことさえある。でもそれがですね、非常に悪いことに怒る。でも英知になると、あの悪い人でも自分に何かを与えてくれたんです。非常に欺かれた、怒る、悪いことを勝手に言い切らされたとしてもないこと、そこで非常に怒る。でもそういうことも耐えるっていうですね、イエス様も耐えられたと。そして英知に変わるという、まあ、そういったふうなことがですね、言われておって、こういう悲しみっていうことをですね、非常に奥の深い世界を宮崎にも当然知っておったと。でもそういう全てに勝って、それははるかに天と地ほどの違う次元で知っていったのがイエス・キリスト様であるということです。だから聖人宮崎には日本だけしかこの一部で知られていない。とかイエス・キリストがありとあらゆる人の悲しみや深い絶望を知っておられたから、ありとあらゆるですね、上も戦乱の山も迫害も殉教も、みんなイエス様のこの愛の心が分かったわけです。まあそういうふうにですね、この一つのことも非常に重要な言葉なんですね。どんな種類の悲しみもイエス様が全て本当に意味では癒してくださる。最終的に生きている間に癒されなくても、死んだら癒されるということも希望期待できるわけです。で、イエス様ご自身は以前から悲しみの人として予言もされていた。悲しみを知る人って言うんですね。でエレミアのように自分の愛する人たちが滅んでいくという、そういう人類に対する悲しみを持っていた。で、そういうふうな重要なことなので、旧約聖書からすでに予告されていたということです。でそれは、これも訳によって、この新教訳ではその訳が変わってしまったから、従来からずっと現在の英語訳の体制も世界の訳もそうなんです。これは新教で変えてしまったから、それは分からなくなったんです。ですからこれ重要なイザヤ書の53章ちょっと見てください。53章イザヤ書の1149ページ、 53章の3節。ここではですね、新共同訳では彼は軽蔑され人々に見捨てられ多くの痛みを負い病を知っているという訳になっています。この多くの痛みを負いというところは悲しみの人という訳でずっと訳されていた言葉です。ですから日本語の訳でもですね、口語訳も皆さんも覚えている人もおるはずです。有名なところ新改訳でも彼は侮られて人にすられて悲しみの人で病を知っていた。口語訳新改訳もそうです。彼は蔑まれ人々からのけ者にされ悲しみの人で病を知っていた。英語訳の代表的な訳キングジェームズバージョンでは He is despised and rejected of men A man of sorrows という意味の言葉です。 A man of sorrows 悲しみの人で、そこにですね、書き添えてほしいわけですね。この痛みを負ったということ、この訳はごく一部です、ほとんどない。英語では、A man of sorrow。悲しみの人。ほとんどの英語訳そうです。新しい訳。カトリックの訳、ニュージェルスのバイオフもそうですね。Man of Sorrows。プロテスタントのニューリインターナショナルバージョンもそうです。Man of Sorrows ということです。He was despised and rejected by men. A man of sorrows. Familiar with suffering というふうにですね。苦しみを、病をして苦しみを知っていたと。ここにイエス様ご自身が悲しみを知る人としてですね、はるか昔から予言されていたということであります。でまあ、その通りですね、これはイエス様はどんな一人で男に来てくださる、もう死の時誰も来てくれないと見放されたと、そういう自分がやってもないことをしたと広められてしまったと、そういう時にでもイエス様だけはその悲しみを知ってくださるということなんですね。それでは時間だいぶ過ぎてしまったんですけども、で次のところをですね、実はこの五節の柔和な人たち幸いであるっていうところも、これは詩編の言葉をそのまま用いてるんです。で、ギリシャ語に訳するとプラウスという、ギリシャ語では柔和ということに訳したものだけれども、言語は柔和とは違うわけですね。この今までにも何度もあちこちの集会で語ってきたんです。言語はそうではないわけです。それをギリシャ語に訳したという別のニュアンスの言葉になって、それからこのようになってるんですね。ちょっとそのこともちょっと時間が取ります。だから2つには言語の意味、これ詩編からの引用ですから、それとギリシャ語に訳者したプライウスというギリシャ語の意味、二通りの意味が重ね合わされるようになったんですね。ここだけにではそういうことも分からないけど、ですからちょっと時間もかかります。もうすでに、40分も経ちましたので、次回もう一度5節6節7節というところをしたいと思います。今日はこの4節のところで終わりたいと思います。以上です。